ほー、あきこスタラートです。おはようございます。それでは今日も勉強していきます。15分ね。これだけじゃ全然足りないよね。なんか他の時間も勉強したいんだけど、なかなかねじ込むことができなくて。あとすごい眠たい。朝早く起きるようになったから。もう朝から眠いです。はい、スタート。サバちゃん、おはようございます。いつも来てくれてありがとうございます。どっからやったかとか忘れちゃうね。あ、これだね。11。インプットだけが言語の習得に促進するのではなく、他の対話者との意味交渉によりインプットを理解可能なものにすることで習得につながるとした過程を何というか、インプットだけが言語の習得を促進するのじゃ、他者との意味交渉によりっていうのはアウトプット仮説じゃないですか。アウトプット仮説か。あ、違う。あ、意味交渉か。意味交渉により習得につながるのインタアクション仮説。そっか。インタアクション仮説はロングが提唱した仮説で、相手とのインタアクション、やり取り交渉によりお互いが理解できない部分を理解し合えるように工夫すること。意味交渉。一個、理解チェック、確認チェック、明確化要求。不明な箇所をはっきり言うようだな。アウトプット仮説はスウェインの唱えた仮説で、第二言語習得を文法処理のレベルまで引き上げるには、相手に理解してもらえるようにアウトプットすることも重要。インタアクションは意味交渉ね。で、アウトプット仮説は、第二言語習得を文法処理のレベルまで引き上げるために相手に理解してもらえるようにアウトプットするってことね。12番。学習した知識を習得につながると考える立場は何というか。1、ノンインターフェースの立場。2、インターフェースの立場。学習した知識は習得につながる。インターフェース？あ、出た。インターフェースの立場は、文法説明なので学習した知識、明示的知識と言語運用に関わる暗示的知識とは接点、インターフェースがあるとする立場。そのため、明示的知識は練習により自動化され暗示的知識に移行することができると考える。また弱いインターフェースの立場では、すべての明示的知識ではなく気づきを得た明示的知識が暗示的知識に移行できると考える。ノンインターフェースの立場は学習と習得には接点がないとする立場。そうなの、ちょっと待って、インタラクションちゃんと調べよう。インターアクション仮説86。どこ？ここか。よいしょ。また、インターアクション仮説はロング。で、インプット仮説を踏まえた上で理解可能なインプットだけで、インターアクション、他者とのやりとりで意味交渉することはいいと。で、アウトプット仮説も調べよう。アウトプット仮説は、アウトプット仮説86ページ。あ、さっきのこれ、86ページ。あ、佐藤さんおはようございます。いつも、太郎さんの枠でお世話になっています。今、勉強してるんですね。そう。なので、あまり、コメント読んで、 あ、なんていうか、交流するっていうのじゃなくて、ひたすら勉強しているだけのライブになっております。アウトプット仮説。11月にね、国家試験があるの、それに向けてやってます。アウトプット仮説はスウェインで、理解可能なインプットだけではなく、相手に理解してもらえるようなアウトプットをするっていうことね。で、インターフェースの立場。インターフェースの立場は84。よいしょ。あ、これか。インターフェースの立場。学習と習得は別物という考え方。あ、それはノンインターフェースね。学習と習得は別物。クラッシェンが考えたやつ。学習による知識や技能は習得につながらない。なんでや。で、インターフェースポジションは、ノンインターフェースポジションに対して学習で得た知識や技能が習得に移行することがあるという説、逆もまた起こりうるとされる。明示的知識を得た学習者がそれを自然に使いこなすに至る場合、また無意識に言語使用している防護話者がルール等を明確に意識して使用する場合など。あ、これもあるね。明示的指導は、学習項目、目標となる、項目、文法や文型など、学習者がはっきり意識するように教えることを明示的指導。暗示的指導は、機能的に理解するよう指導すること。佐藤さん、こちらこそお世話になってます。どうぞ。ね、なんか、昨日もお昼、タンさんのライブやってたけど、私行けなくて、気になってたんですよ。あ、やってる。でも今、ライブ聞かれへんね、と思って、ちょっと寂しい感じでした。いつもね、楽しいよね。ライブの、皆さんとの交流が楽しいです。しかない、頑張るんだ。おはようございます。しかないもいつも早起きだね。しゅうさん、言語習得を促進するのは理解可能なインプットであり、現在の言語レベル I よりも少し高いレベルのインプット I プラス1であるとするものを何というか。これさ、前出てきた I プラス、全然私分かってないな。1モニター仮説、2インプット仮説。しゅうさん、答えは2インプット仮説。第二言語習得の分野に大きな影響を与えたクラッシェの理論、モニターモデルの中の一つの仮説、インプット仮説の立場では、言語習得はインプット読み書きの理解によってのみ起こり、アウトプット話すことは必要ないとされる。モニター仮説はもう同じクラッシェ。学習で身についた知識は自分の発話をチェックするモニター機能にしか使われないというもの。インプット仮説は、読み書きの理解のみで、話すこと、アウトプットは必要ないという仮説ね。モニター仮説は自分の発話をチェックする。自分をモニターにするっていうこと。で、理解可能。現在の言語レベル I よりも少し高いレベルのインプット I プラス1がであるものっていうのがインプット仮説。14、パターンプラクティスと呼ばれる文型練習を繰り返し、習慣形成を促すことで母語話者並みの文法的正確さを身につけようとする教授法なんというか、パターンプラクティスで文法練習を繰り返す習慣形成、母語話者並みの文法的正確さを身につけさせるやつは、オーディオ、1、グアンメソッド、2、オーディオリンガルメソッド、オーディオリンガルメソッドなんだ。アメリカ構造主義言語学や行動主義心理学を理論基盤とした教授法。外国語教育に用いられた。 ああ、だけど、60年代後半になると、実際のコミュニケーション能力が身につかないという、現場からの批判とか、があって、コミュニカティブアプローチなど新しい教授法にとって変わられた。ああ、だから、オーディオリンガルメソッドは多分、昔の日本人の英語教育がこうだよね。とにかく文法、会話じゃなくて、文法中心で、今はコミュニカティブアプローチで、ピアで、グループで話していくとか、話すっていうことがメインになってきてる。グアンメソッドは発達心理学を基盤としている。グアンメソッドは幼児の思考を順序に着目して一連の動作を示しながら発話する。意味を伝える練習法。シリーズメソッドで有名。オーディオリンガルメソッドって何回も何回も出てくるけど、全然わかんない。言葉で説明できない。60。すごい出てくる。24。よいしょ。128。あった。発音言語の優先、語彙数を制限して、文法の習得。まあでも文法か。ミニマム練習とかパターンプラクティスなど反復や言語形式の操作のための練習。だから、機械的な感じか。意味とかじゃなくて、文法ね、とにかく。グアメソッド。聞く。グアンメソッド123。グアンメソッドは、あった。サイコロジカルメソッドの一つ。文法や訳読法への批判から、ナチュラルメソッドの一つ。発達心理学を理論。だから、グアンメソッドは発達心理学ね。15。学習の情報処理モデルに基づいた授業構成にすることで、学習者の学びのプロセスを支援することを提唱した学習支援モデルを何というか。学習の情報処理モデルに基づいた授業構成にすることで、学びのプロセスを支援することを提唱した。1、ガニエの旧教授辞書。2、ARCS モデル。これ ARCS モデルじゃないですか。15番。違う。ガニエの旧教授辞書とは、短期記憶や長期記憶など、人間が生まれ持つ学びの仕組みをいかに外側から支援するかをインタラクションなるデザインの生みの親であるガニエが、9つの事象として提案したもの。ARCS モデルは学習意欲に変ね。情報処理モデルに基づいたはガニ。ARCS モデルは学習意欲に関するモデルで、アテンション、レレバンス。あ、リラティブ、リレバンス、コンフィデンス、サティスファクションの頭文字を取って付ける。概念は、一期注意喚起目標、提示3000。 で、これ全部覚えなくていいと思うけど。はい。はぁ、やばい。シューさん。ガニの旧教授辞書、アメリカの学習指導。こんなちょっと。教材構成を考える上での枠組みってことか。授業の構成を9種類の働きかけに分類した。教材の組み立てね。ガニエさんは教材の組み立て。導入、入展開まとめということで、最初に導入で学習者に注意喚起をする目標で、前提条件もです。展開は、進出項目の掲示と学習指針を与えるで、練習の機会、フィードバックで、まとめが学習成果の評価と維持、忘れたところ、復習の機会を作る維持と転移を高める。はい。ということで、15分になったので終わります。明日はここから。いや、もうそのままやらなあかんね。ああ。平井真さん、ありがとうございます。なんとかやっております。今日はね、この朝勉強するようになってから、日中すごい眠たくなりました。だけど、で、夜寝る時間も、まあ早い時もあるんだけど、遅い。昨日遅かったんだよね。でも、早く起きれた。なんだろうね、これまで私早く起きれることできなかったのに、なんか、7月入ってから起きれるようになったんですよね。しかも目覚ましより前に起きちゃう。昨日私さ、1時半ぐらいに寝たのかな。だけど今日さ、もう5時45分とか 目が覚めちゃって、おばあちゃんになったってことかな。まあでも、やる気になったってことでしょうか。いろんな、なんかその時のタイミングってあるよね。自分がやる気出せるタイミング、これまでもずっと早起きしろとかね、朝勉強しろっていうことは家族からも言われてたんですけど、なかなかできなくて、でも第三者からの声、第三者から言われるとできるようになったりする。それは最初に言ってくれた家族の言葉じゃ響かないっていう、そういうわけじゃなくて、そういうわけじゃない。それもずっとその言われてたことやらなあかんっていうことが頭にあった上で、それを第三者がちょんと背中を押してくれてできるようになったっていう。だから、私の中、考える中に、全くこう何もその朝勉強するっていうことがなかったわけじゃないからできるのかもしれない。なんか、最初からずっと頭に、そうしなあかんっていうのがあったから、ちょっとの言葉で、よし、やるぞってなったのかもしれないですね。習慣になりつつありますね。そうだね。なんか、気持ち悪い感じ、やらないと。でも、なんかさ、いくつかそういう習慣にしたいものがあって、で、実際、例えば10個習慣したいもの、習慣にしたいものがあっても、そのうちの1個、だけが続く感じがする。まあ、全部を習慣、やりたいこと全部を習慣化させるなんてやったら、パンクするよね。だからそのうちの一個でも続けるっていうのがいいのかも。そしてその私の、個性とか、能力の中に、自分で決めたことは最後までやるっていう、潜在的な能力があるとされています。ので、あともう一つは、数字を決めてやるっていうのも一つ私の能力としてあって、それって何だろうって思ってたのね。今まで私できたことないし。 でも、あ、こういう小さなこと、小さなことじゃないな、試験。なんか、期限を決めてね、4ヶ月とか100日とか、今決めてやってて、で、それを自分で決めて、で、自分で実行していくっていうのが、合ってるのかもしれないです。まあ、それで自分だけで決めたんじゃなくって、まあ、声をかけてもらって、こうしたらいいんじゃないですかっていう提案をしてもらって自分で選択しているっていうことだよね。しかし眠い。もうほんと仕事してるときもね、うつらうつらしちゃう。まあいいやいいや、弁当作らないと。よし、じゃあ家事して仕事に今日も行きます。聞いてくれて応援してくれてありがとうございます。それではまた、今日も皆さん良い一日お過ごしください。いってらっしゃい。チャオー。